2011年秋のセミナー CD9 クリスチャン経験1、話金城重弘。
はい、では今日午後の研究に移っていきたいと思います。はい、今私たちが学んでいるのは聖女が清められて正しい状態に服するというダニエル書8章の14節、再臨信仰の土台、大黒柱、そして基礎である、ね、この何よりも重要であると言われているこの再臨信仰の聖女の回復を勉強しているわけですね。で、聖女は福音がぎっしり詰まっている、真理の全体系が含まれていると言われています。ただ十字架だけではない、ね、前からずっと言ってますように、キリストのによる贖罪の犠牲と、もう一つ何でしたかね、全能者の忠保の働き、これによって私たちは、人間は、生ける神の宮聖女は元の状態に回復される。そして全宇宙で神様はその人間の回復に最も関心を持っておられるということですね。で、それはどのようになされるかということを今学んでいるわけですが、はい、お祈りしてから始めましょう。天にいらっしゃいますお父様、これからまたあなたの現代の真理を学びますが、どうぞ現代に必要な信仰を働かせ、またセブンスデーアドベンチストの立場をはっきりと把握するためにこの真理を教えてください。そして、やがて創造主の内住される神の宮となってあなたの栄光を表す最後のデモンストレーションをできる器とならしめてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ここのチャート前にも見せましたが、何回も見せますが、罪を犯す前の神の形に作られた肉体的に、知的に、道徳的に、あるいは霊的に、神の姿に作られたアダムとエヴァ、外なる人も内なる人も完全に純潔でしたね。ところが罪を犯した人間の状態というのは、内なる人は利己心によって汚された、自己中心、利己心、そして罪を犯したため神の栄光を受けられなくなって、その結果全ての人が死ぬようになったんですね。で、その外なる人は罪の結果その影響を受けて、肉体的な、知的な、霊的な能力はだんだん衰えて6000年に至っています。この最後の時代に神様のあふるる恵みによってイエス・キリストの贖罪の犠牲と、全能者としての忠保者の忠保の働き、ユダの獅子、そして世の罪を取り除く神の子羊、この働きによって人間を元の姿に回復することですね。セブンスデーアドベンチスト、再臨運動の目的はというと、それです。再臨運動の目的は回復、生ける宮の回復なんですね。そして回復された人を通して今度は全宇宙に神様のご品性を擁護する、神の栄光を表す、それができるまで全宇宙はこの地上の人間の苦しみ、悲しみ、痛み、嘆きに共に預かっているんですね。だから全宇宙を安定させるために全てが万事が 人間にかかっている。人間の回復に、そう、聖女の清めにね。そしてイエス様、これをデモンストレーションするためにイエス様はこの外なる人は我々と同じ肉と血で思っておられたが、内なる人は天父に対する全く信頼、信仰、依存によって、そして聖霊によって彼は義とされ、そして彼は一瞬も罪を犯さないで完全な人生を歩まれた。そして復活して死なない体に栄化されました。人間はイエス・キリストを救い主を信じたら、罪を告白してイエス・キリストを受け入れると、神様は罪を犯さなかったものとして認めて、義と認めて義認されて、ご自分の子として神の子という身分を与えてくださるが、信じたからといってまだ完全にキリストのようにはなっていません。まだ私たちのうちに罪があります。これはみんな体験で分かっています、クリスチャン。だけどこのままでイエス・キリストを信じている方ですぐ天国に移されるわけではない。最後の贖いね、イエス・キリストの死聖所における最後の贖いで完全に元の状態に回復される。そうしたらイエス様の再臨に準備ができるんですね。で、このグループを出現させるためにイエス様と同じ品性を持つ人たち、清い集団を出現させるために死聖所で働いていらっしゃる、この人たちのことを印された人々というんです。数字で表していますが、黙示録では14万4千人が、きっちり14万4千人が救われるという意味じゃない、象徴です。象徴、こういう人が口に偽りなく純潔で、そして、イエス様のような罪のない状態になったら、イエス様はこの14万4千人を通して永遠の昔からご自分の栄光を表すというご計画を実現なさる。神の律法は守れる、神様は正しい、神様の義と憐れみは両立する、神は自己犠牲の方で、そして宇宙の法則は自己犠牲であるということが、この人たちをもって全宇宙に証明される。イエス様は人間となって証明なさったが、サタンは満足しない。神の子であったからそれはできたんだという、地上で誰が罪のない完全に神の律法に従う人が現れましたかという。だから大争闘はね、善と悪の大争闘はまだ終わってない。イエス様が善と悪の大争闘を終わらせるのはこの14万4千人によって終わるんです。で、その人たちは準備ができたら、ほら、イエス様がおいでになるとき再臨するんですね。それではテキストの107ページ見てください。107ページ、ブルーブックの107ページ、神聖な結婚式ということです。聖書の言葉で言うと婚姻、婚姻、口語訳聖書では婚宴という言葉で全部まとめていますが、婚姻と婚宴は違いがあるんです。婚宴というのはリセプション、振る舞い、婚姻は結婚式のことです。で、この 絵のところにある19章の7節8節9節ご一緒に読んでみましょう。はい。私たちは喜び楽しみ神をあがめまつろう。子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意をしたからである。彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は生徒たちの正しい行いである。それから御使いは私に言った。書き記せ。子羊の婚宴に招かれたものは幸いである。そう、聖書ではキリストは花婿と言われている。そして教会はその花嫁と言われている。ある時には妻という表現もします。たとえイエス様いろんな例えで教会との関係を言っておられますが、花婿と花嫁という関係ですね。そう、ここで子羊の婚姻の時が来てと書いてあります。これは神聖な結婚式のことですね。で、共同体である信者の集まり教会はキリストの花嫁でありますが、教会を構成している一人一人も花嫁と言われるんです。で、コリント第二の手紙の11章の2節にパウロはこう言っています。私は神の熱情をもってあなた方を熱愛している。あなた方を清い乙女としてただ一人男子キリストに捧げるために、何と言ってますか、婚約させた。キリストを信じ受け入れるということはね、婚約です。婚約、婚約と結婚式違いますね、婚約。婚約させたら婚約期間にまた他の人に目を向けたら結婚式は成立しない、ね、婚約したらますますイエス・キリストを知るようになり、その方について学ぶ、御言葉を通して研究して、もうこの人以外に私の慕う者はいないと、ね、結婚するようになったら結婚式が挙げられる。今は我々婚約しているわけですね。で、画家書という文がありますが、この画家書は黙示録と同じように預言の書です。熱烈な花婿キリストとそして花嫁教会の関係を表している。なんであんな、なんていうかね、エロチックなあの関係を聖書に書いてあるかなという人がいますがね、花婿と花嫁との関係、この地上で一番密な関係はね、夫と妻の関係です。親子の関係ではない。男と女は父と母を離れて一体となるべしとおっしゃった。結婚してからだから両親を敬なくてはいいじゃないです。何時の父母を敬えが人間の戒めの第一条だからね。だけども一番密な関係は夫と妻の関係です。親が自分が産んだ子だからといって入ろうとするとこれはいけないです。一番密な関係は夫と妻の関係ですね。そうで、このね、子羊は子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意をしたからって言って、この絵を見てください。あれ、この嫁、これ花嫁ですね。花嫁、花婿キリストです。用意ができた花嫁は花婿イエス様が迎えにおいでになる。この花嫁のドレスをよくよく見てください。これは教会員一人一人で構成されている、ね、この中に皆さんも入っているわけだ。キリストの花嫁、もう結婚式が済んで子 子羊の婚姻の時が来て、花嫁は用意ができて、麻布の衣を着たら、イエス様、花婿を新婚旅行に迎えにおいでになる、すなわちキリストの再臨ですね。そう、この花嫁の姿を雅歌書六章の十節にこう書いてある。この東の目のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきことを旗を立てた軍勢のようなものは誰か。これは月のように麗しく太陽のように輝いているという表現がありますが、軍勢ともあるからね、最後戦いが展開される。戦いが、偽キリスト教、偽花嫁たちがね、バビロンの母、その娘たち結集して、純愛された結婚式で結ばれたこの関係をぶち壊そうとして最後の戦いに挑んでくるんです、ね、この107ページの右側見てみましょう。最後の教会はついに完全に花婿キリストの熱烈な求愛に応答して花婿を迎える用意ができます。雅歌書を見るとね、キリスト教会の歴史でね、何回かやれ宗教改革、再臨運動とか言ってね、イエス様はもう結婚式を申し込んで来ようとするんだが、教会が準備ができてなかったことが書いてある。キリストの熱烈な求愛、僕はそんな熱烈な恋愛したことないんで、あんまりよくわからないんだがね、時々人の話を聞いてね、もう熱烈な恋愛で結婚した人がいますがね、うん、あんな経験してみたいなと思うんですけどね、あのね、僕はよく那覇からドライブして夜遅く聖書研究から帰ってくるでしょ、眠くて眠くてしょうがない、もう脳がトロンとする。その時にね、知らず知らずのうちに口から出る言葉はね、ああ初恋の君を訪ねて、こう出てくるんだ、うん、だけどそんな熱烈な恋愛はしたことない、していらっしゃる方々がいるかもしれんから、キリストの熱烈な求愛に花嫁は応えて結婚式を済ますんですね。でここにこう書いてある。準備ができた花嫁は、雅歌書の8章の14節最後の言葉、黙示録の最後と雅歌書の最後はね、同じような言葉で終わってる。面白いね。雅歌書8章の14節、我が愛する者よ、急いでください。芳しい山々の上でカモシカのように、また若いオジカのようになってください。我が愛する者よ、急いでくださいと言って待ち焦がれるんですね。用意ができたから、大草塔の引用文が書いてあって、そして雅歌書の言葉も引用されています。この働きが完成すると、というと、この死聖所におけるイエス様の最後のあがない、あがないという言葉は日本語で非常に分かりにくい、英語でアットワンメント、ワン、一つになる、最後に一つになる、神聖と人生が結合する、結婚式です。結婚式、イエス様は今天の役場でその手続きにしていらっしゃる。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのである。その時ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。これはマラキ書の3章ですね。昔の日のように、先の年のように、その捧げ物は主に喜ばれるという、捧げ物というのはね、賛美と感謝と礼拝の捧げ物。アダムとエバが罪を犯す前はね、中保者いらないで直接に 礼拝が受け入れられた。罪除去された花嫁、用意ができた花嫁は中保者いらないで、昔の日のように感謝と賛美と祈り礼拝をね、中保者なしに主に喜ばれ、神様に喜ばれる状態だという意味ですね。そしてその次の聖句は、シミもシワもその類のものが一切なく、栄光の姿の教会、またその教会は東の目のように見え、月のように麗しく、太陽のように輝く教会であるというんですね。その花嫁と最後の地上の教会、それは神の戒めを守り、イエスの証を持っている集団。イエスの証を守り、イエスの、何ですか、神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会ってね、この地上でただ一つしかない。だけど、完全にまだ花嫁は用意ができてませんが、その団体として神様はあえて選ばれた。今は廃墟してボロ行をまとっている。黙示録三章を見るとね、目が見えな、もう不自由になっている。そして、裸である。そして、なんだ、金純金を買いなさいとも言われ、貧しいものになっている。神様は飛んで目がい、識別力、霊的な識別力が鋭くなって、霊的な心の状態が完全になって、そして純粋な品性を持って用意ができたら、御子イエス様が、花婿が迎えに来るわけですね。イザヤ書の60章1章の実節も見てください。私は主を大いに喜び、我が魂は我が神を楽しむ。主が私に救いの衣を着せ、義の上着をまとわせて、花婿が冠をいただき、花嫁が宝玉を持って飾るようにされたからである。そして黙示録22章の17節、御霊も花嫁も共に言った、来たりませ、聞く者も来たりませ。画箇所と終わり方同じですね。我が愛する者、急いでください、花嫁も急いでくださいと言うんです。今我々の教会はそんな状態にまだなっていない。やがて最後の生ける者の裁き、最後の贖いで、そんな準備がなされるんです。で、これはね、子羊の婚姻の時が来て花嫁は用意ができると書いてあるから、聖句に。子羊の婚姻の時というのはいつでしょうか。これは、大草と下巻に書いてあるが、結婚式と調査審判と罪の除去とね、これみんな同じ事件と書いてます。最後の贖い、レビキ16章の30節、死聖所における、これはいつから始まったかというと、1844年から始まっているんですが、生きてる人の番に移ってないから、生きて死を迎える14万4千ができてないから、まだ完成してない。特に生きてる私たちに言っておられる言葉であるんですね。この子羊の婚姻の時というのは、死聖所における最後の贖い、アットワンメント、神聖と人生の結合です。で、この結婚式に第三天使の使命という場合もあるし、ただ三重の使命という場合もある。第三天使という時には 1,2,3 第三でありますが、エレン・G・ホワイトの言葉を見るとね、第三天使という時、 1、2も含めて第三天使の使命と言っている時もあります、ね、三天使の使命は結婚式に招待しているんです。婚姻に入れと、結婚式に、最後の贖いに、聖女の清めに来なさいと招待が発せられているんです。その招待する役目がセブンスデーアドベンチストに第一、第二、第三天使の使命として与えられているんですが、これは永遠の福音ですよ。神の裁きの時は来た。けれども我々の教会はね、その招待を全世界の人々に、この招待状を持っていっているでしょうか、送ってるでしょうか、あるいは配達を怠けた郵便配達と同じになっていないだろうか。神の裁きの時は来た。神を恐れ、神に栄光を着せよ。天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝め。永遠の福音、裁き、調査審判において永遠に罪が除去されるということね。永遠の福音です。これは婚姻の時とも言われているんです。婚宴というのは、婚宴というのは婚姻で準備ができた人が天国で婚宴に預かる、リセプションね。その時天国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着き、子羊の婚宴に預かるのですと書いてある、うん、この婚宴のことがね、最後の贖いのことがね、罪の除去のことが、特別な清めのことが説かれていない。だからある牧師が八重岳で説教して、その説教の中で、やがてイエス様、花婿は結婚式においでになりますよと言って、僕は終わってから、先生、再臨は結婚式ではないですよ、新婚旅行に連れて行かれるために我々を迎えに来られるんですよと言って、そんなことがあるかな、調べてみますと言ってますけれども、婚姻、結婚式は天の至聖所で行われる。ここで花嫁は用意ができる。この席がもうお開きになると、つまりもう結婚式が終わるとね、人は悔い改めることができない。花嫁を迎える、花婿を迎える準備ができない。キリストの再臨の時に罪がなくなるというのは聖書の福音ではないんです。そう、はい、その次、素晴らしいね、この絵、僕も初めて見ました。さっきの絵、花嫁は用意して、その花嫁のドレスに細かく一人一人の信者が描いているの、びっくりしましたね。今度はね、信仰による義人ということを考えてみましょう。信仰による義人、信仰による義人という言葉はもうどこのキリスト教会でも使いますが、なぜあえてそれを勉強するかというと、エレン・ジー・ホワイトは1888年に提示された、人間の唇から聞いたことのないメッセージ、信仰による義人は三天使の使命ですかと質問した。そしたらエレン・ジー・ホワイトは、第三天使の使命は信仰による義人そのものですと答えたんです。第三天使の使命は信仰による義人そのものです。どういう意味でしょう。これはカトリックも言うし、プロテスタント諸教会も言う。どこがどう違うんでしょう。 第三天使の使命は信仰による義人そのものであると、皆さんのプリントにその引用文が書いてますね、うん、その意味を考えてみましょう。信仰による義人、これが全ての全てであるんです。が偽物があるんですね。これは、あ、そうだな、この前にこのこれを見てみましょう。信仰による義人が解かれていないために教会は死んでいるとホワイト人は言っていますね。20人の1人もそれを理解している人はいないと言われています。信仰による義人、これはどういう意味かまず考えてから、そして聖書の教える信仰による義人と、そして他教派の教えるのとどこが違うか見てみましょう。信仰による義人ね、はい、あれ、この救済の働きには2面ある。キリストが私のためにしてくださった働きと、それから聖霊が私の心の内になされる働き、この2つある。大事なことはずっと強調しているように、私の内に聖霊がどんな素晴らしいことをしているかということに目を止めて、そしてナンバーワン、キリストが私のために何をしてくださったかということから目を離したら、クリスチャン生活は失敗に終わってしまいます。我々は眺めることによって変えられていく。自分の内にを眺めると、これは体験主義あるいは神秘主義精霊主義に陥ってしまう。中世時代のカトリック の修道士たちは修道院に閉じこもってね、精霊の働きによって自分は清められてるからだろうか清められてるだろうか内省ばっかりしていた、ね、そう。私たちは仰いで生きるんですね。仰いで生きようと聖書を教えている。どうやって？悔い改めと信仰を持って仰ぐんです。この信仰は悪魔の信仰ではない。ただ聖書は真理である、イエス・キリストは神の子であると頭で信じるだけではない。これは愛によって働きに現れる、行為に現れる信仰、愛という動機によって、そしてその信仰は必ず動機になって、行為によって現れる信仰ですね。 Faithwhich works by love、 愛が動機ですね。で、そうするとイエス様が私のためにしてくださったことを仰ぐと、天は悔い改めと信仰を持ってキリストのもとに来る人たちにどんな祝福を与えてくださるかというと、罪の許しです。許し、そう、無償で溢れるばかり、さらにますます満ち溢れるばかり、行いがなくても無償で与えられる賜物、義の賜物です。許しですね。そしてキリストの義が私たちに与えられる、義の衣が着せられるというんです。着せられる、okay? 着せられる義と与えられる義という言葉も出てきますね、証の文に。これはね、着せられる義というのは義人のこと、義人、義と認められる。与えられる義というのは日ごとに義人を繰り返して繰り返して、そしてキリストの義が聖霊を通して私たちのうちに形作られていく。キリストのご品性が聖化とも言うし、与えられる義とも言う。ところがね、ローマ書の 3章から5章まではもう徹底的に人間はどんな行いをしても神様の前に義となることはできない。慈善事業、善行、難行苦行、何やってもね、私たちは神の前に義として受け入れられない。ただこれはキリストを通して私たちに与えられる賜物であるということをこんこんとローマ書3章から5章で説いている。じゃあ神様に許されたものは、義とされたものは、神の子とせられたものは罪のうちにとどまっていいか、断じてそうではないと6章に一節に答えている。断じてそうではない。立法を無視していいか、信仰によって立法を捨ててもいいか、断じてそうではない。書いて立法を確立すると言っている。この点でキリスト教会勘違いしていることがある。罪にとどまるべきではない。6章と7章は罪から離れること、自我に死ぬこと、罪から解放されることを説いているんです。許されたクリスチャンは罪から離れる。そしてその次にローマ書8章では、神の御心に服従する。服従しなくても信仰、イエス様信仰してたら救われる多くのクリスチャンがね、セブンスデーであってもイエス様信じてるから天国行けると思ってる。パウロ先生が来たら叱られるよ。パウロが説いてるのはそうではない、ね、神の慈愛に触れた人は悔い改めに導かれる。悔い改めたならば罪を悲しみ、そして罪から離れて神様の御心に、律法に従っていく服従、これがキリストに来る者に、あるいは聖女の中に悔い改めて来る人たちに成就する、成し遂げられる。これを三つの経験、切り離してはならないパックとして与えられるんです、ね、パックとして。だからダイナミックな変化が起こるはずです。多くの場合、イエス様信じますか、はい信じます、まだ罪のうちに、知っていて罪のうちに歩んでいる人たちがいる。信仰による義人は罪から離れるんです。だからよくいつかでタバコやめる講習会ってやるけどもね、イエスキリストの御前に悔い改めたらね、タバコ一遍でやめられる。5日間かからないよ。罪と分かったならば罪から離れる。そう、許し、罪から離れる、自我に死ぬ、服従、これが、この経験を義人と言うんです。よく覚えててください。これが多くの人が、教会に名簿が載せられていてもこの経験はしていない。そしてクリスチャン生活を続けるときはどうするんですか。やっぱりイエスを仰いで悔い改めと信仰。いえ、私は50年前にバプテスマを受けて悔い改めました。そんなことじゃない。日ごとに日ごとにイエスを眺め続けて仰いで生きる悔い改めと信仰。そして同じ経験が与えられる、ね、同じ経験。そしてこれを、ごめんなさい、あれ順序がおかしくなった。もう全部やりましょうね。はい、はい、このね、この外庭の経験を義人と言うんです。これが、この経験を持つ人はいつ死んでも主にお会いする準備ができてるんです。いつでも完全になってないよ。だけれどもこの義人の経験は知っている限り罪から離れて 主の許しを確信した人たちはいつ死んでも大丈夫。だけども生かされている間、ますます主の見姿を眺め続けているので、聖書を読み続けるので、だんだん罪が示されてくる。キリストの純潔を見れば見るほど、キリストに近づけば近づくほど、自分の罪深さがもっとよく見えてくる。もっと深い悔い改めに導かれる。もっと神様に頼らなければならないということを経験する。これ最初の外庭の経験と同じ経験を繰り返すんですよ、うん、一度救われたら、一度イエス様を信じたら永遠に救われるという一般にね流れているそういう偽物ではありません。そしてこの外庭で義人が始まるんです。ここで始まる。そして生きている限りその経験を維持していく、保持していく。そしてどうなるかというと、最後の経験は何でしょう。最後の経験、死聖所での経験はクリスチャン経験のクライマックス。これはどんな経験かというと、大総統の下巻の216ページ221ページを見るとね、信仰による義人の完全にして十分な経験として完成です。完成、どんなことになるかというと、最後はね、許しであるけれども永久に許されて罪が除去される。罪が除去される。そして永久に自我に死ぬ。自我に死ぬ。そして完全に永久に服従する。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒たちというのが出現するんです。この人たちは死なないで生きて死を迎えることができる。で、この経験はね、どの時点でも死んでもいいんですね。この経験持っておれば。だから主の御再臨まで生きることを許されなくてもね、この経験、悔い改めと、真心からの悔い改めと信仰によってイエス様のことと元に来て許されて、罪から離れて、そして良心の咎めがない状態を保持し続けるんです。保ち続ける。罪を犯したらまた悔い改めるんです。いや、私は50年前にバプテスマを受けてクリスチャンだからという、こんな誇りはないんです。パウロはキリストイエス、罪人を救うために来られた、私は罪人の頭であると言われたね、うん。そう、完成したら、そしたら栄華の準備がなされる。これね、聖火は義人の繰り返し、完全、義人の完成。イエス様が再臨なさるとき、栄華される、ね、そう。この経験をイエス様は私たちに与えようとしておられる。では、真の義人の義人と偽物の義人、どこが違うか、次のページの絵を見てみてください。第三天使の使命は他の教会に与えられていますか？キリスト教会に、ないね。第三天使の使命、あるいは三重の使命はキリストの再臨に、あるいは七つの災害に人々を備えさせる特別な最後のメッセージであるんです。その三天使の使命は信仰による義人そのものですと言われるとき、これは信仰による義人という教えは、教理は他教派と共有するものであるという神学者がいます。他教派も持っているものであるならば、どこが違うんだろうか、これを検証していきましょう。 セブンス・デイ・アドベンチストが第三天使の使命、信仰による義人そのものであるというとき、信仰による義人の経験が完成されることです。完成で、この一番最初のね、このここの経験は、義人というのはただ許しだけである。イエス様を信じたら、はい、許されたら救われます、許しの宣言だけであるならば、これは偽物です。偽物、許しとかで、祝福の山にね、神の許しはただ許されたと宣言するだけではない、法的な罪から解放することであると書いてある、ね、そして神様の御心に従って服従が伴わないと、ローマ書の8章、これは本当の義人の経験ではないんです。ですからここだけにとどまったら、これは間違い、間違いで、2番目のこの経験はどうでしょうね。悔やるためと信仰によって許しをいただき、罪に死に服従する、これは他教派の人たちもこの経験をしている人たちがたくさんいる、うん、義人。そして日ごとにキリストのごとく変えられて、キリストを移したいと望んでいる真面目なクリスチャンたちが多くいるんです。そういう意味で神の民は多くバビロンにいると言われているんです、ね、これは正しい経験をしているんですよ。が、死んで死を迎える準備をさせるけれども、ね、死んで死を迎える準備をさせる、安らかに、ただもう死は眠りですからね、全く平安のうちに神の許しをいただいて、永遠の命を望んで安らかに寝ることができる。だからまだセブンスデイ、これはセブンスデイアドベンチストの経験でしたけれども、モンテンルパで先犯たちが死刑を受けることになりましたね。そして今までずっと A.N. ネルソン先生と聖書研究をしていた先犯たち、ね、この人たちはその前の晩食べるだけ食べて、もうどうせ明日は死ぬんだと思って、何のもう希望は明日全部もう全滅するけれども、セブンス・デイ・アドベンチストの聖書研究をしてきた人たちは、いよいよその死刑台のに登る時が来た。みんなね、準備ができていない人たちはもう天皇万歳と言ったのかね、とにかくいろんなね、社会を呪い、もう本当に苦しい思いで死刑台を登っていったが、最後にね、準備のできたセブンス・デイ・アドベンチストの信者たちの死刑台に登っていく姿が見えた。そこに登っていく前にね、さよならを言いに A.N. ネルソン先生とその何人かの信者たちが来てた。そして何人かの先犯たちは握手をして、先生ありがとうございました、おやすみなさい、明日会いましょうって言ってね、死刑台をもう天使のような姿でね、登っていったというんです。死も何の恐れもない、死は最後の敵というんですね、最後の敵、聖書でそう言ってる、何にも恐れなかった、すでに勝利してた、見ていた周囲の人たちも天使のようであったと言っていたそうです。永遠に寝ると損ですよ皆さん、仮寝ですよ。A.N. ネルソンがそんな話をしてくれました、うん、この 中の経験はね、これは他教派の人たちも信仰による義人を経験している人がいる。で、この一番最初の図形は、これは偽物の信仰による義人。これはこの人たちは天の命の文に記されませんね。だけどこの中間の人たちはセブンスデーであろうが死ぬ人たちであろうが他のキリスト教会の人たちであろうが信仰による義を正しく経験している人たちです。ならば第三天使の使命は信仰による義人そのものであるとエレン・G・ホワイトが言われたのは何だろうか。1888年人間の唇から聞いたことのないもう後の雨が注がれて大いなる叫びを叫ばせるところの素晴らしい尊いメッセージとは何であったかというと、これは第三天使の使命、死なないで生きて死を迎えるもう一つの経験をさせるものでした。もう一つの経験というのは、これは皆さん死聖女の経験してないですね。罪の除去を経験してないですね、うん、この水の現像やその他の人たちね、私たちの先輩方が今眠りについてますが、まだ完全ではなかった。いつ彼らは最後の贖いを受けるんですか。死んで後裁かれて生きてる間に知っている限り罪を告白して離れて許された経験を持っている人たちは死んで後裁きを受けて彼らの知らない罪、先天的後天的悪癖は皆イエス・キリストの功績のように罪除去されてよみがえる時は、ヨハネ第一の手紙見てみましょう。ヨハネ第一の手紙、よみがえる、復活する時、死んだ人たちが復活する時、はい、3章の2節、愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのかまだは明らかではない。彼が現れるとき、キリストの再臨のとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。キリストの再臨の時に知らない無知の罪も、罪があったんだがまだ残っていて、再臨の時に覗かれるんでしょうか。復活する時にね、キリストに似たものとしてイエス様を迎えるというんです。栄化されて、もちろん彼らの心はもう罪が全部除去されてね、そして彼らの体を不死の体に変えられて、イエス様と同じ姿になって彼に似たものとなって復活する、そういう意味です。しかし死んで後裁きにおいて忠実であったことが認められたものは、罪が、彼らの罪は除去されるんです。そしてイエス様の再臨の時に彼に似たものとして復活するんですね。そう、だからこの生きて死を迎える最後の特別な経験、贖いは経験していません。どこが違うんですか。生きている人たちは、第三天使の使命を持っている人たちは死聖所にまで入っていって、結婚式、神聖と人生の結合ね、罪がない状態になって、花嫁は完全に備えができて死なないで生きるんです。信仰による義人の、信仰による義人の十分にして完全な経験です。セブンスデーアドベンチスト、再臨を待ち望む民はその理想を求めて主の栄光のためにあの経験を求めて主を迎えようとするんであって、一般キリスト教会みたいに イエス様を信じたらいつ再臨来てもいいということじゃないんです。我々が持っていないもう一つの経験、死聖女における最後の贖いで婚姻、花嫁が用意する、完全に準備されるという経験をするんですね。113ページ、ね、はい、その3番、右側3番目、 下の段の図は、初めの経験、許され自我に死に神の御旨に従っていくという経験を日ごとに維持するだけにとどまらない、もう一つの経験、信仰による義人の十分で完全な成就、すなわちキリストの義が彼らのうちに完成し、キリストに罪がなかったように罪のない、何と書いてますか、罪のない状態になる。そしたら中保者なしに悩みの時、七つの災害の時、生きていけるんです。この人たちはね、アダムが罪を犯す前は光の衣が着せられてたからね、全く安全でした。罪がなかったから、罪除去されて罪のない状態になると、こんな洋服は着てるはずですけどもね、光の衣で着せられる。迫害、大変な迫害に遭うけれどもね、最後には山に逃げようというけども、どこの山に逃げても今安全ではないですよ。もうレーザー光線でね、もうすぐ探知される。もう今はアメリカはね、7、8機かなんか知らんけど、飛行機、無人の飛行機がね、もう複雑なコンピューターを乗せてね、敵の陣地に回ってね、どんな小さいものでも探知できるって、敵であるか味方であるかも分かるって。自分たちは戦わないでね、部屋の中でコントロールしてね、敵の陣地を、の敵を見つけて攻撃することができる。こんな時代ですからね、確かに山に逃げようって、最後は死の法令が出たら山に逃げるけれどもね、どの山に逃げたら安全？おっぱ山？安全なところない。ないが、死の法令が出たら山に逃げようって言ったら山に逃げればいいんだ。何を意味しているかというと、神様が言われる通りにすれば、光の衣を着ている人たちは犬も嗅ぐことができない。警察がどんなに犬連れてきてもね、見つからないんだ。そしてレーザー光線でね、どんな鋭いカメラでも見つけることができない。完全に天使たちが守ってくださる。最後はだから、七つの災害、大いなる悩みを通過する前に、この経験、後の豆を受けていなければならないということですね。この特別な経験、しかもこれさっき勉強した結婚式だからね、この結婚式という面から考えると嬉しいじゃないですか、皆さんね。さあ、栄えある素晴らしい時であります。はい、そうね、ここで少し休憩しましょうか。はい。
ヨハネ第1の手紙3の2、
うん、
で、彼が現れる時という
の
は、再臨じゃない、
再臨じゃない、
再臨の
時、うん、彼が現れて再臨の時、彼に似たものとなる。その前に我々の心はね、イエス様に似て、内なる人はイエス様に全く似た状態、内なる人は復活するときにどうなるんですか。瞬間、一瞬にして朽ちない体に変えられて、外なる人、体はね、外なる人、ごめんなさい、そうそうね、はい、素晴らしいことが待っています。そのプロセスを踏んでいかなければならないが、病気になった時ね、 みんなやっぱり 病院医者に何回も通うでしょう。肉体の病気なら何回も通う。ところがね、クリスチャンはね、なんでイエス様信じたらいっぺんに救んでくださらないか、いっぺんに心を清めてくださらないか、そしてすぐ天国に連れていかないかと思う人たちがいるでしょうけれどもね、ステップがある、ステップがある。そして完全に癒されるまで忍耐強く偉大な医者に通う必要がある。そのお医者さんは全能の医者だからね、全能の医者だから、全能の調和者、ユダ族の獅子、世の罪を取り除く神の子羊、はい、天にいらっしゃいますお父様、あなたの贖いの計画を感謝します。明日にどんなことが、想定しないことが、どんなことが起こるか分かりませんが、明日を知る神様に全てを任せて歩ましめてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。